はい、今日はですね、出エジプト記の6章です。普段の礼拝では、一般の教会もですね、出エジプト記をあんまりやらない、ということが多いと思います。これは教会も無教会もそうですけども、けれどもこの旧約聖書はですね、全体としてやはり、いつも参照するということですね。特に新約聖書との関連、そうしてより新約聖書の真理を浮かび上がらせると。で、旧約聖書も両方ですね、浮かび上がって私たちの前に言葉として入ってくるように、まあ、そういうことでありたいと思うわけです。でまずですね、この6章、主がこのエジプトのファラオ、従来の新改訳も口訳もパロと分かりやすく表現してたんですけども、ヘブライ語の表現がですね、ファロオという表現のもの、発音なんですね。ファロオという。で、ファラオというふうに言語に近づけてこのようにしたわけです。で、これはどういう場面かというとですね、5章の最初にちょっと書いてあります。モーセとアロンが、これも兄弟なんですけども、エジプトのところに行って、イスラエルの神主が言われたと、私の民をさらして荒野で私のために祭りを行わせるんだと、そういうふうにしなさいと。で、どうしてそんなものを、主とは何者なのかということでですね、そんなものは主と訳したのはヤハウェという言葉ですね。でそれを、ギリシャ語でキュリオスと、ギリシャ語訳がキュリオスというギリシャ語に訳したわけです。でそれで、キュリオスというのは主、この神を表す言葉として、旧約聖書のギリシャ語訳ではずっとキュリオスが使われてきたわけですね。で新約聖書になっても、イエスのこと主というのは、この神という意味を重ねて、意味を内蔵しているわけですね。主イエスといった場合、主の日、日曜日のこと、主日の礼拝、主の日っていうのは、そういう主イエス様のことですけども、そういう神と等しい、神であるイエスというのを含んだ表現になるわけですね、主イエスといえば。ただ単にイエスといえば、歴史的に生まれた人間の体をして、33歳で十字架で死んだあのお方を言うんですね。主イエスといえば、それにさらにそういう意味が加わってくるわけですね。それはそれとして。そしたらですね、この最初に申したアロンが言ったのは、単に解放してくださいと、自分の祖国に帰りたいというふう言葉でなくって、ちょっと意外なようなことを要求したんですね。神様の言葉として3節に、ヘブライ人の神が私たちに現れた、そして3日の道のりを荒野に生かして、その神に犠牲を捧げさせてくださいと、犠牲を捧げる、礼拝をさせてくださいと、こういうふうにですね、あのエジプトで、400年ともヘブル書には書いてありますが、非常に長い間大変な苦しみをして、おったわけですね。でそれでもう生まれた男の子は投げ込まれて、ナイル川に投げ込まれて滅ぼされていくという状況であった。そこで現れたモーセがですね、主導者はモーセなんですけども、こんなふうに神様は言われたと、自分たちの祖国に帰らせてくださいと、そういうかと思ったらとても意外なことですね。3日の道のりを荒野に生かして、この私たちの神ヤハウェに、犠牲を捧げさせてくださいと、礼拝を捧げさせてくださいと、こういうようなことも言ってですね、たくさんのイスラエルの人たちが解放させてくださいと言っても、こんなこと聞いてくれるはずがないと思われるようなことなんですけども、ここで単にですね、その奴隷状態から解放させるということではなくて、礼拝するということを言ってるわけですね。主に犠牲を捧げるために生かしてくださいと、こういうこともですね、過去のただの話だということを思ってしまったらそれだけなんですけど、この3日の道のりというのは、これは単に3日間行ってですね、そこで捧げるということではないわけです。これは象徴的な意味ですね。神様の定めたその道のりをパラノに行ってですね、でこれは最終的にはこの3日、完全な神様の要するに響きというのは、事実は40年になったんですね。目的地にカナンに行くまで、カナンに行って本当に礼拝を捧げるようになるまでは。 まあ、そういうことですね。確かに荒野に行って、そして、その荒野を過ぎていったところで礼拝するようになったわけです。まあ、そういうふうに、全くですね、受け入れられるはずもないようなことなんだけど、まず神様のことをこういうふうに出したと。この点はですね、単に昔のことでなくって、私たちも様々な束縛を私たちも受けてるということですね。でそういう束縛をもう例えば病気っていうのも最大の誰でも非常に身近に感じる束縛、病気がひどくなったら文字通りベッドに縛り付けられたようになって身動きできなくなるし、まともな生活がどこの病気でもひどくなればですね、そのあまりの痛さや苦しさのためにじっとしておれないということで、誰でもそこから本当に脱出したいと思うわけです。そういうふうに言えば、病気という苦しみの奴隷のようになって閉じ込められるということは、これ一番身近にあることですが、人間関係で非常に苦しい、あるいは職場の上司とか職場の同僚によって非常に苦しめられて、いわば目に見えないこの檻の中に入ったようになる。特にこれは家族関係、親子やら夫婦、そういうものでもそんなことも起こりうることです。でね、そういう苦しい時の私たちは何とかそこから出ていきたいと、これはもう切実な思いになる。場合によってはですね、寝ても覚めてもそういう。でもその単なる解放でなくて、ここにある精神はですね、神に犠牲をさせてください。それは荒野であってもですね、そこ行くとか荒野であってもそのただ中で犠牲をさせてください、礼拝をできるように、そういうことでですね、そういうさまざまな圧迫やこの束縛から解放されたいと。それがですね、多くの場合は全くそういうことはなくて、単にその苦しみから逃れ出て、そしてもっと遊びたいとか、もっと自分の思った通りにしたいと。そういうことでその苦しみを解放されたいということが多いわけですね。病気なんかもそういうことで、病気は治ったのに何するのか。神様のために少しでもその治った体を使いたいとかいうんじゃなくてですね、病気は治って元通り単なる日常生活、遊びやら仕事は普通のようにしたいと、あるいはどこでも旅行に行きたいとかですね、そういうふうにその苦しみから逃れ出るときにですね、逃れ出たその経験から神様に礼拝をする、自分の砕けた心を神様に言えば犠牲として捧げる、そういうことのために解放されたいと、そういうふうに私たちもですね、こういうふうなところから現代としては受け取るわけです。で、それから、そういうことがあってですね、申してたけど、このすぐにそんな聞いてくれたかというと、聞いてくれないわけですね。4節、5章の4節であるように。なんでこんなふうに仕事を引っ張り引き離そうとするのだと。お前たちも働けと。言ってですね、さらに厳しくしようと、9節にあるようにですね、8節、9節、彼らは生意気者だから自分たちの神に犠牲を捧げる、要するに礼拝させてくれたのだ、そんなこと言うんだと、この者たちの仕事をもっときつくすればそのようなごまかしの言葉に心を寄せたりしないだろうと言って、今までよりもっと厳しい条件で仕事をさせるようになったわけですね。それはちょっと飛ばします。そして、民は非常に苦しみ始めたわけです。どうしてこんな苦しみを与えるのかと、人々はですね、この15節にありますが、イスラエルの人々の一役の者はファラオの元に行ってですね、どうしてこんなふうに苦しみを一掃するのかと。で、さらにこの20節で、5章の20節で申せたあろうにですね、モーセとアロンを、神様があんた方を裁いてくれと、モーセとアロンを懲らしめてくれと、あんたたちのおかげで私たちは一層嫌われて苦しめられるんだと、そういうふうにイスラエルの人たちのからもこんなこと言われるようになったんですね。で、モーセは主に叫んで言ったんですね。どうしてこんなふうに一層の災いをする、なぜ私が使われたんだろうかと。あなたの皆によって語って、ますますその民を苦しめているではないですかと、29節、23節ですね。そういう状況の中で、今日の6章に入っているわけです。まあ、こういうふうにですね、神の言葉を受けて、 本当に正しいことを言ってもですね、当然のことではあるんですけど、全く聞き届けられないで、かえって悪くなるということも起こる。神様はあえてそのようにですね、困難な道をこのように行くようにされるということですね。神様が言われたからパッと言うとですね、さっと受け入れると。そういうふうに簡単な道を神様は通らせないということがわかるわけです。モーセは歴史上に最も大きな力を神様が与えられた人の一人だったんですけど、そういうモーセであっても、このようにパンと跳ね返されてしまったわけですね。けどそこで神様が約束されたのは、そのような困難の中でですね、神様はあくまでそれをするんだと。私の強い手によって去らせるんだと。これはですね、もしモーセがここに一回言うてさっとさ、そういうふうに反応したら王がですね、モーセはですね、自分の力があるからだと。このように王相手は王なのにですね、私は王でも何でもないんで、こういうふうに言うたらパッと聞かれると。だから、これは自分の力は大したもんだというふうに、どうしても思ってしまうということなんですね。で、これはイエス様がですね、12弟子を派遣して、いろんな病気を癒す力、悪霊を追い出す力を与えて、そしてその弟子たちが帰ってきたという、あなたの皆を使ってみようたら悪霊を追い出されますと。と言って喜んで報告したらイエス様はですね、悪霊が追い出されるということで喜ぶなと。あなた方の名が私、神様のところで書き記されていると。それを呼びくるみなさいと言ったんですね。神様を覚えてくださってるから、神様の力でしたんだと。そういうふうに受け取らないといけないと。自分がしたからこうなったと。いうふうにうっかりとそのように思うというわけですね。で、ここでもそういうふうにですね、私たちをしてもしてもですね、何も効果がない。それは一つにはですね、こういうふうに自分がしたんだというふうな意識の高ぶりが密かに入り込まないように。そして、このように神様ご自身の強い見てがなければどうもならないということをはっきり知らせるためであるということがあるわけですね。で、それから次の2節のところですが、このことはですね、これからとも出てくるんですね。神の強い見てによって、さまざまなことはなされると。私たちはそれを待ち望むということですね。信仰ってはそういうことで、この世はそれと全く違うわけですね。自分の力、あるいは自分の力で獲得した金の力、地位の力、権力、そういうもので思ったものにしようっていうのが、今の例えば何かと話題になる大阪の橋本市長だとかいうのもそうですね。自分の力でここに書いてあると。そういうタイプが受け入れられて、その歴史的な、ああいう典型的な人物もヒトラーでもあったわけですね。あるいは日本の戦前の状況も、日本の力で、でまた一部の軍務の力でと、こういうふうにやってるんだと。そういうふうに自分の力、自分らの党派の力でということは、この世の当たり前のことになっているんです。それで協力人たちが大阪の愛知市長とか東京の石原知事のようにですね、非常に傲慢な人、そういう人がですね、この世では人気を博したりするということになります。でもそういうのも必ず壊れていくわけですね。壊れないのはこういう神様の力に耐えることということです。でここで2節で神がモーセに言われた最初にですね、この言葉です。私は主であると、原文では私は兄ヤホエというんですね。私っていう一日はアーノキーっていうんですね。でそれを短縮でアーノキーが兄になるわけです。それで兄ヤホエ、ヘブライ語であるとかはとか助詞とかじゃないわけですね。非常に簡潔な表現に今なっているわけです。でどうしてこのことがですね、私はここで主であるというのはヤウェ、主というのはアドーンという別の言葉があるんですね。普通の一般の主人の主で、さっき言いましたようにこれをギリシャ語で訳したときにキュリオスという主という言葉にギリシャ語で訳したわけですね。 ギリシャ語の最初の訳に。で、そのためにずっと死という訳も使われています。本来はヤハウェという言葉です。で、それが間違って読まれてジェホーバというふうに読まれたんですね。その詳しいことはちょっとさぼきますけれども。で、ヤハウェ、ないしはヤハウェと。で、6節にもですね、私はヤハウェである、死であると。そういうふうに言って、2節でも、主という私の名を知らせなかったと。で、特にこの辺りでですね、ヤハウェっていうのが特に強調して3回も繰り返されているわけです。なぜこのようにですね、ますますこの民は苦しめられている。どうしてんですかと。まあ、必死になってモーセが問いかけている時にですね、その時にですね、単に名前をですね、私はヤハウェだと。私はヤハウェだと。のことをヤハウェ知ってますと。言ってですね、早く助けてくださいと。言いたいほどだったんじゃないかと思いますが、どうしてこういう時にですね、今の私たちって言ったら、助けてくださいっていう神様、私はヤハウェだ、私はヤハウェだなんて言っても、なんでそんなこと言うのだろうかというふうに、なんとか場違いの感じがするんじゃないかと思うんですね。で、これはですね、このヤハウェという名前そのものに意味がこもっているからです。ですね、この3節で、アブラハムやイサクやヤコブには全能神、エルシャッダイ、シャッダイということを全能とも訳されているわけですが、エルシャッダイとして言われたけど、ヤハウェというこの意味は、名前は知らせなかったと。モーセに初めてはっきり知らせたんだと。なっていうのはこの本質ですね、いつも言ってるように。で、神様の本質は全能である、確かに。もう一つ非常に大事な性質っていうものがある、本質。それが3章に出てくるんですね、出エジプトの。3章の13節です。出エジプト記の3章の13節から。モーセが最初に召し出されて、ファラオのもとに行ってエジプトからですね、民を解放しなさいせよと命じられた時です。私はイスラエルの人々をこれから行きますと。で、その人々に先祖の神がここに使わされたと言った彼らは、その名は何なのかと。まあ、神々ってエジプトで長く生活してたから、いろんな神々がおるわけです。そこで、当然、その名は何なのかと。そうしたら神様が、私はある、私はあるというものだという。私はあるというものだと。なんとなくちょっと普通の一般の日本人にですね、神様の私はあるというのはどういうことなのかと、首かしげるような表現ですが、これはイスラエルの人にこう言え、私はあるという方が、この名前がそうだって言うんですね。それこそこの15にあるように、永遠に私の名だと。これは存在するということはです。実は存在するという普通の英語の B 動詞に例えば I am って言ったらですね、私は存在するという意味なんですね。I am a girl とかですね、I am a student と、私は学生であるというふうに単に思いますが、それは B 存在の動詞なんですね、本来は。それだけで強調して表現すれば I am って言ったらですね、私は存在するんだと、すでにおるんだっていう強調したようにもなるわけです。で、I am a student というのは単に私は学生であると添えた言葉のようにもなるんですけども、それだけ単独の意味では存在という意味なんですね。それと同じようにこのヘブライ語でも存在ということを表す動詞があって、それがハーヤーという動詞なんです。ですからそのハーヤーからですね、ヤハウェのヤハウェっていうのが作られたとされてきたわけです。ですね。まあ、発音が似てるから、類推もそういう感じだと思いますね。はやっていうのが、存在するというです。で、神の名はヤハウェって言うんです。ですから、ここで神の本質と言おうとしているのはですね、存在と。永遠の存在者であると。いかなることがあっても、変質したり壊れたり消えたりしない、そういう存在者なんだと。それと万能の神と、本当にはっきりと、この出エジプト記の10回が与えられて以降に出てくるのは、慈しみと真実というのも同時にはっきり出てくるわけです。 で永遠の存在である、しかも慈しの真実の神であれば、この聖書に出てくる神は、その慈しみと真実は永遠だと。人間の愛とか真実は本当に移り変わりやすいということですね。この世のすべては本当に真実の愛を、徹底して真実の言うことはもうありえないことですね、愛にする。だけど神だけはそういうふうに永遠の存在者でありながら、しかも完全に慈しみと真実を持ってやって、永遠に持ってられる、まあ、そういうことなんです。ですから今日のところに戻りますと、私は主であると、これはこの名は主であると、永遠の存在者だと、まあ、そういうことをここで強調するということです。だからこそですね、どんな時にあっても、私たちの苦しい時に、何かの時にですね、戦争があって何かあったら神様おらなくなるとか、そんなんではないわけですね。この神様も本当に永遠に存在しているということを本当に信じるかどうかは非常に大きな分かれ目になると思うんですね。例えば今回のような大きな災害の時に神様おらんじゃないかと、というふうに思いがちなわけです。どうしてあんなことをされるのか。もうそれだけを見ているかで、今までの歴史の中で実際にはるかにひどいような、1000万人、今度の太平洋戦争でも、あるいは第二次世界大戦でも、数千万の人は無残に殺されているわけです。その現場を見たら、大震災もはるかに悲惨なことが起こってたわけですね。ですから、そういう外側だけ見たらですね、そんなことは知れば知るほど神様どこにおるのかということになるわけです。だからこそこれ、神様が唯一の神様というのは啓示なんですね。示されと。で、そういうさまざまな大きな困難の時であっても、神様は本当に存在しておられるんだと、その相手真実は。だから、この私はあるという神様、存在者であるという神様を信じるということは、いかなることがあっても神様も存在する、愛と真実は存在していると。なぜかはわからないけど、それでも私たちの理解を超えたところで存在しているというふうに信じることなんですね。そういう意味でこの私は主であるっていう、こういうことをこの名を知らした。何かあったらですね、神様おらんでないか。というのを、そういう名を本当の意味では示されてないということですね。本当に示されたら、いかなることがあってもやはり存在し続けると、神様の愛と真実を存在し続けるというふうに信じていけるということです。で、こういうように神様の存在者という意味の深さ、これはヨハネの福音書だけがですね、福音書の中では今日この箇所を受けて書いているところがあります。ヨハネの福音書は大体においてですね、万事の非常に霊的なところがあって、そういう表現でもかなり違うわけですね。ちょっとそれ今までにも何度か触れたところですね、ヨハネの福音書の聖書の講話でも触れたことがありますが、ちょっとそれでですね、今日の関連のためにヨハネの福音書の13章の19というところを見てください。ヨハネ福音書13章の19、これは最後の夕食の場面ですね。ヨハネ福音書13章の18から見たらですね、私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現するのだと。で、そういうふうなことが起こる前に、今言ってことが起こった時に、裏切られて、この弟子12弟子の中からそのように3年間も一緒にパンを食べて親しく家族として生活してきた者によって裏切られると、そういう非常に、最終的に殺されてしまうという、その時にも私はある、ここなんですね。これがこの旧約聖書の出エジプト記の私はあるというなんだという、そのところを受けていっているわけです。ことが起こった時に、私はある存在者だ。 永遠の存在者であるということをあなた方が信じるようになるためだと。で、これはどんなことが起こっても神様は存在しておられるんだということをですね、殺された後でも実際にそれはいわば聖霊が注がれることによって本当に殺されてもどんなことが起こっても確かに永遠の存在者だっていうのが分かったわけですね。はい。そういうことで、この存在者ということは重要な意味を持っているわけです。私はある存在者だと。で、こういうふうに様々な困難が起こっても絶えず神様が示そうとされることはやはりこのことだったんですね。ことが起こった時に一層私こそは存在者だと、永遠の存在者だということをあなた方は信じます。まあ、深く信じるようになっているんだと。まあ、そういうことが、まあ、この元に戻りますが、私は主であると、ね、私は主であるという、その強調のことです。そしてもう一つここではですね、以前に彼らと契約を立てて彼らが居留していた居留地であるカナンの土地を与えると約束したと。で、この与えられるまでにですね、エジプトに長い期間この指奴隷のようにこき使われて滅ぼされる寸前まで行って、そういうことを通って、それからですね、まだこれから解放されてもずっと40年もかかっていくわけです。まあ、こういうふうに、この契約の成就するまで非常に様々なことが起こった。けれども必ず最終的にはその約束の地を与えるということだったわけです。この点は私たちも、いつも胸に置いとかないといけないので、信仰を持ったから神様を守って導いてくださる、だからいろいろな苦しいことに合わないというようなことではなくって、さまざまなことに出会う、だけどこの約束自体は変わらない。現代の私たちにおいては御国をくださる、神の国をくださるということですね。神様のあらゆることに負けない、あらゆることをご支配する力そのものですね、御国。そしてまたその神様のおられる霊的な世界をくださると、その約束は必ず成就するということです。で、その御国を下さる、今の私たちはまさに御国を下さるということですね。最終的な御国を下さると。で、いつも神様は御国を一番良いものを下さろう下さろうとしているんですね。その困難な時でも求めたら与えられると。だから非常に悲しむべき時であっても、心から求めた悲しみの中に御国、神様の悲しみを追い出すような力を与えて、慰めと平安を与えられることがあるわけです。それはそういう良いものをいつもですね、出し惜しみするんではなくて、苦しいことも起こるっていうことはですね、神様はその御国を与えるのを出し惜しみ人の方はそうじゃないわけですね。本当に意味で与えを与えようとされている。そういう神様の愛があるということですが、それはルカの12章をちょっと見ていただいたんですね。ルカの福音書の12章ですね。の、12章の31、33というところです。ルカの福音書12章の31、33。御国を求めなさい。求めをさらば与えられるというけど、まず御国、神様のご支配、神様の霊的なその完全な世界を求めなさい。そうしたら、その他のものはそうやって与えられる。小さな胸。これはいつの間にたってもキリスト者と本当の意味のクリストは小さな胸である。ですね、あなた方の父を喜んで神の国をくださるんだと、まあ、こういうようにですね、神様のご意志は喜んで神の国をくださることにあるんだから、その約束を変えることはないということです。それじゃあ、まあ、歌のところがあります。 まあ、そういうふうにその非常に困難な中から神の技をなされると、その後言いますね、その苦しい労働のもとからあなた方を導き出して奴隷の身分から救い出すのだと。そして、大いなる裁きによってですね、それを妨げるものを裁いたという意味ですね、あなたたちをまがないとると。そして私はあなたたちを私の民とし、私はあなたたちの神となると。で、ここに繰り返しているんですね。私があなたたちの神主である。で、こういうふうに非常に個人的な深い関係になるということです。その困難を通して導き出していく。そのことを通して非常に深いですね、切っても切れない、この裏の震災で絆、絆ということがですね、流行る言葉になったりしていますが、これはまあ、人間の絆っていうのは、これは非常にもちろん大事なことだけど、極めて簡単なもの、これ壊れる、切れてしまうものではあるわけですね。ちょっとした一言でもですね、それまで10年も友達になった、あの人とあんなこと言ったとかですね、陰で私のことあんなこと言ってたんだなんていうことが伝わったりしたら、もう途端に切れる。まあ、そういうことでですね、何か人間の絆っていうのは固いようで、親子でも夫婦でも何でもですね、その友達でも非常に脆いものがある一面あるわけですね。で、その人間の絆だけ一番なんて言ってたらですね、もう本当にその人間の絆の脆さ、儚さ、あるいは時には醜さなんか思い知らされたら、あんなことは切れようとだというふうにですね、まあ、ニュースで報道したりテレビでするのは綺麗な部分だけを報道する。ということが、まあ、よくあるわけです。で、まあ、そういうことでですね、きれいなところだけ見て、絆絆というふうに思ってはいけないので、どんなにこの世を鋭く見てもですね、壊れない絆っていうのは神様との絆なんですよね。関わり、関係、結びつき。で、そのことを言ってるわけです、7節で。私は、すいません。それでですね、この絆こそが私たちの最も大切な絆になる。私はあなたたちの神、これ感情を含めるようにですね、話しかけている感じですね。私はあなたたちを私の民とし、私はあなたたちの神となるんだと。で、この絆さえあったら、人間の絆がどんなに断たれてもなお私たちは命を与えられて生き生きとして生きていけるとということは確かなことですね。で、このことをですね、最もよく素敵な表現で言ったのが詩編の23編でもあったわけです。この私はあなたたちの神である、あなたたちは私があなたたちの神であるということですね。主は我が牧者であるという表現がありましたね。主は我が私の羊飼いだ。そして私を導いて緑の牧場、あるいは水の流れる憩いの右側へとですね、連れて行ってくださるという、そして本当に良きものを与えてくださるということだったわけです。まあ、そういうふうにここでですね、その困難を通して、苦しいことを通してこのような深い関係の状態へと導いていくんだと。そしてもう一度この発説であるように、その地をあなた方に与えると。で、もう一度、私こそはヤーウェだということですね。の存在者なんだということをいつも背後に秘めていっているわけです。で、こういうふうにはっきり神様が言われたんだけれども、それでもなおですね、モーセの言うことを人々は聞こうとはしなかった。これで、わかりますが、神様の技をなさるときにですね、すんなりとはですね、いかないと。ここにさまざまな妨げがあると。モーセのような人がですね、直接神様から使わされて、直接神の言葉を数々聞いた人が言っても、なおかつこのようにさまざまな妨げがある。けれども、だんだんとですね、こういうふうな妨げのただ中で神の技がなされていくということなんですね。 そういうことで私たちも生きている過程でいろんな困難が起こるわけですが、だから神様から見放されているということにならないわけですね。そういうふうにいろんな困難が起こるけれども、そういうことを通して絶えず私たちは永遠の存在者である神様のところへ立ち返って、そして信じ続けていくと、そしてそういう困難の中から神の業が実際になされていく、まあ、歴史でもそうだったんですね。困難なことを通してなされていったわけです。はい、あと後半の14節からこのモーセとアランがどういう関わりの中が出てきたかっていうことが、まあ、レビの子孫から出てきたっていうことは書いてあるわけですね。そして今ちょっとこれはこの本論とは違って、これを補足するために聞いたんで省略しますが、このレビの子、16節で見たら分かりますね。祭司であったレビの子らの中にゲルション、ケハト、メラリとかにおってですね、そうしてそのケハト、2番目のケハト、ケハトの子らが18にあるようにアムラム、イツハト。で、29節のようにアムラムが、おば、ヨケベドを妻に迎えて、その彼女の産んだ子がアロンとモーセだと。それもう一人の子供のイツハルっていうのはコラって言うんで、そして24にコラの子ってありますが、これは詩編の中で時々コラの子の歌っていうのがあるわけですね。まあ、そんなことで、こういうふうにして、レビの家系から出た人というのを、モーセのことを補足するために、ここにちょっと挿入してあるということなんですね。まあ、そういうふうに、この5章から6章にかけてのところですね、神様の強い手によって導き出していく。そして、まあ、この神様の強い手とともに永遠の存在者であるということを繰り返し語りかける。これはまた私たちの語りかけでもあるんですね。こういう出エジプト記の記事は遥かな昔のことで、一見ですね、カナンだとかヤコブとかパラオだとかイスラエルとかエジプトとか、もう私たちの全く関係のないような名前があまりに出てくるものだから、もうそのまま読んだついつい、まあ、過去のこととして読んでしまうんですね。過去にこういうことがあったと。それでは聖書を読んだことにならないというわけです。常に過去のことを通して、今の私たちにもこの文字からどうぞ通して私たちに向けた、放射された御言葉があるということなんですね。まさに私たちも神様の強い手を求めているわけです。そして私たちや周りのもの、あるいは家族やら時の集会の中にもある良くないものをどうか神様を追い出してくださいと。その強い御手を待ち望む。また、永遠の存在者である神様を信じ続けていきたいと思いますし、この与えられた御国ですね、このことも、どんなことがあっても、その信頼を失わないようにしていきたいと、まあ、そういったことを思うわけです。はい、以上です。